お年寄りの方は大抵ですね、挨拶を返してくださいます。中にはね、はい、おはようさんでございますって書いて、すごく丁寧な、ね、挨拶を返されて本当に嬉しくなります。たまにで挨拶が返ってこない方があります。やっぱり男の人が多いです。ブソーとしてですね、体調が悪いのかなと、なんかここに一物持ってらっしゃるのかなと、お気になるようなことでありますね。皆さん、ウォーキングで出会う見知らぬ人と人との関係でもそうであるならば、私たちの会社、学校でいつも出会う人との、あるいは近所の関係ってもっとそうじゃないかと思いますね。特に身近な家族なんかそうでありますが、身近な人間関係がうまくいってるかどうかというのは、本当に私たちの日々の幸せの問題であります。ちょっと脱線しますけども、挨拶をするようにしていると申しましたが、挨拶もいろいろあると思うんですね。まあ、形式的な挨拶があります。やたらと、おはようございます、部活の子なんかも全般に対して大きな声でですね、誰に対しても、私もプール行きましたと挨拶してもらうんですね。冷静コースの中学生たちにですね、大きな声で、嬉しいです。始まりの挨拶があります。終わりの挨拶があります。朝の起きがけの挨拶は私はすっごく苦手で、かなり先にしてもらうんです。ブソッとしてますけども、かろうじておはようってですね、そこから一日が始まるんですね。でもあれができるかできないかは、随分私みたいな性格のものには影響があります。最初に挨拶ができるということはね、本当に幸いだと、助けられていると思うんですね。ヤクザもね、挨拶がないって言うんですよね。いろんな挨拶があるわけでありますね。で、挨拶とは何かということをね、ちょっと考えてみました。挨拶って何だと思います、皆さん。まあ、これはね、どっかで聞いたことがある。多分三浦優子さんのエッセイな感じで出たんじゃないかと思うんですがね、まあ、本当だと思ったのは、それはね、挨拶って何かと、それはね、そこにいる人の存在を認めることだって、ね。そこにいる存在を認めること。だから今朝私も皆さんも司会だったそうですが、皆さんおはようございます。まあ、おはようございますって、やはり言ったかどうか、言っていいかどうかわからないんですけども、おはようございます。できるだけ人以降、ふっとこう皆さんの顔を見回しながら、おはようございますって心を込めて言うことにしているんです。真の祝福を込めて言うようにしているんですね。私の説教の前の挨拶なんです。挨拶をするということは、聞いてくださっている皆さんの存在を本当に愛と敬意を持って認める、まず認めるということだと私は自覚するんですよね。挨拶がそこにいる人の存在を認めること、しかも愛と敬意を持って認めることであると思います。その反対に挨拶をしないということは、その存在を無視することでしょう。だから知ってる人がこう通って何も挨拶しなかったら、何が悪かったのかなと思ったりですね、挨拶大丈夫かなという、ちょっと気になりますよね。それは普通のことですね。意識的な無視というのは何ですか。その人の存在を抹殺することです。しかとというね、しかとするので言葉がありますけども、これ理事の上等するんですね。みんなで無視だと、存在を殺すんです。追い詰めるんです。自殺になる。これ恐ろしいことです、皆さん。だから挨拶というのは大切なんだなということを思うんですね。精神女子大の岡山の学長でカトリックの主教で渡辺勝子さんという方がいらっしゃいますね。この方も挨拶をとても大切にしておられるということです。若いシスターや学生にですね、相手の目を見て挨拶しなさいよ、声だけの挨拶ではなくて、心を込めて微笑みを持って挨拶するように、こういうふうに進めてほしい。そしてこの渡辺さんによるならば、この微笑みというものが神様の愛のプレゼントになるんだと、愛のプレゼントになるんだと、こう言ってらっしゃるんですね。何でもない挨拶のようですけども、本当に心から愛と敬意を持って、そして同時に真心からの微笑みを持って挨拶するときに、 挨拶された方が、そのような挨拶、講演の挨拶された方がですね、一日元気をもらうことができるわけですね。心が黒くてもですね、暗くてもですね、私にありましたね、本当に心配して訪ねてきてくれたというね、その挨拶の声を聞いて、本当に勇気が出てくる、嬉しくなるという、本当にこれ私たちのことではないでしょうかね。まあ、相手の目を見て、微笑みをってと、私も考えましたね。でも、やったら誰にもこれやっちゃったら、誤解されるなと思って、やめとこうと思いましたけどですね。心を込めた愛と敬意の挨拶は、神の愛のプレゼントである。本当に素晴らしいと思いますね。そう、皆さんも思いませんか？そして本当に、これは勇気と力を与える人というね。私たちもだからこれをいいなと思われたらぜひやってみる。やってみる。会社のことだと思います。心を込めて、キリストにある愛と尊敬を持って、互いに挨拶をするということは、これは人間関係の基本じゃないでしょうかね。コリント第2の手紙の13章の12節、パウロは、その手紙の最後に命じます。命じます。清い接吻を持って互いに挨拶を交わしなさい。まあ、接吻というのは当時の中東の挨拶の仕方でありますが、キリストの愛の関係を挨拶を心から信仰の挨拶を表しなさい。ご命じているんですね。まあ、人の心の、この人の幸せの秘訣というものが心と体と人間関係、その祝福のこの3つにあるとこう申し上げておりますけれども、しかし、もう少し注意して言いますならば、二節、あなたの魂がいつも恵まれていると同じく、あなたの魂が、心がいつも幸いを得ていると同じく、あなたがすべてのことに恵み、またすべてのこと、健やかだよと私に祈っているという、この読み方、この書かれ方というものは、やっぱりですね、どれも大切なんですが、まずですね、魂の祝福が基本であるということをね、教えていると思いますね。ヨハネは最も大切な幸せの祝福は、あなた方の魂が、あなたの心が恵まれていくこと、あなたの心が、魂が幸いを得ていることを前提にして語っていると思いますね。その上でさらに願わせば、あなたの体の健康や生活の必要、人間関係も祝福がありますようにと祈っているんですね。生まれつきの障害を持って生きておられる方がいらっしゃいます。途中で障害や病を得るという方もいらっしゃいます。体が健康がなければ、全てが満たされていなければ幸いではないというのは、それは違うと思います。まず私たちの魂が、まあ、心と魂の使い分けはできていませんけれども、まあ、心の奥深いところに人間存在の本質の魂があると、まあ、そういうふうに理解してください。霊ですね。基本私たちの魂、深い時の霊が本当に神様との関わりにおいて幸いを得ている、平和を得ている、自由と喜びがある、一切のものから解き放たれている、そういうことですね。これが人の幸いの決め手だと思うんですね。たとえ肉体に不自由があり、やむを得ていても、まして老いるということは全ての人に当然起こってくることであって、避けることはできないようになりますが、私たちの魂に幸いを得て、外なる人が日々老いて朽ちていきますけれども、内なる人は日々新たにされていくというあのことですね。まあ、そこにですね、幸いの本質が、土台があるとそれに思うわけでありますね。4月の23日土曜日でありました。その朝ですね、ライフライン、まあ、いつも見れるわけじゃないんですけども、ライフラインを見ておりました。そしたらそのところで富所正史さんという方が出ておりました。証しをしていらっしゃいました。この人はウォーキングとランニングの講師としていらっしゃるんですね。学生時代のクロスカントリー、 クロスカントリースキーなんですね。あのスキーはスキーでもね、クロスカントリーってのは歩くスキーなんですね。もう野山をこう歩く。この専門家でですね、国体選手でもありご自身ですね、同時に関東選手の育成のに関わっていらっしゃった小学校の先生や大学の職員をしながら、もう引退なさった方でありますけども、この方が自分の賜物を生かしてですね、ウォーキング教室をこう開いて、講座を開いて、